区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は粕谷区民センターをご紹介しています。今回も引き続き粕谷区民センター運営協議会副会長の矢島幸男さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、前回は主に粕谷区民センターの施設、そして矢島さんご自身のお話などをお伺いしました。今回はイベント講座をご紹介したいと思います。粕谷区民センターには大きく分けて3つ主なイベントがあるそうです。昨年度からコロナの影響でイベントの実施は控えているのですが、粕谷区民センターが地域の方と一緒に本来であればどのようなことを実施されているのかご紹介したいと思います。まずはじめに2月にはセンター祭り、子ども祭りがあります。併設された児童館、図書館との共同事業ということですが、1回目でも少しねご紹介していただいたんですが、改めてですが具体的にどんなイベントなのかお聞かせください。
はい、この行事はですね、運営協議会と児童館、そして、図書館の3社が合同で実施する、3大事業の一つということになります。
はい、
毎年2月に行っていますセンター祭り、子ども祭り、令和2年の時は延べ6500人ほど来場があったんですが、コロナの関係で、その次の年はちょっと3000人を切るぐらいの人数になりました。このイベントはオープニングでですね、どんど焼きをするんですね。
どんど焼き、
はい、地方でよくやるどんど焼きを縮小版でですね、児童館の方で設定して、竹を組んでみんなで着火して、竹がこう破裂する音がとっても盛り上がっていたんですけれども、年々その音がうるさいとかですねいろいろありまして、今本当にこう小規模にやっております。で、餅つきのお餅の販売がいつも大人気でね、行列ができますね。で、もう朝9時からお餅つきするんですけれども、お昼にはお餅が売り切れるような、
大人気ですね、
はい、状態です。で、児童館はですね、子どもの手作りのゲーム屋さんですとか、から図書館は人形劇とか大道芸で、本のリサイクルのブックリーチというのをやっておりまして、運営協会の方では餅つきと、あと落語ですとかマジックとして、隣の緑道の方は商店街、まちづくりセンター、親父の会、ボーイスカウトなど地域の活動団体の方々が模擬店を出していただいて、あとはこのセンターはですね、真ん中に広場があることで、大変こう利用価値がありまして、とてもイベントがやりやすいところで助かっております。
そうですよね、はい、大体テニスコート1面分くらいあるので、かなりねいろいろ使えますよね、あの広場。
そうですね、児童館の子どもたちはね、ドッジボールの練習したり、走り回ったり、とっても助かっております。
そして区民センターには先ほど大きな広場があるというふうに矢島さんにお伺いしたんですけれども、8月にはその広場を使って夏休み夕涼み会というイベントが行われているんですよね。
はい、そうです。これもですね、開館当初からずっとやっておりましてね、広場の真ん中に櫓を組んで、櫓の上で太鼓を叩いて、周りに踊りの会の方々の協力いただいて盆踊りをやっております。地域の方、児童館に来ている子どもたちも楽しみにやっておりますので、ずっと続けたいイベントですね。
写真拝見したんですけど、皆さん小さいお子さんも大人も浴衣を着て盆踊りされてらっしゃるんですよね。
そうです、はい、やっぱり見に来て突然そのままお洋服のままね踊られる方もいますし、中に男性の方もいるんですね。
はい、
はい、男性の方も盆踊りが好きな方いらっしゃるようで、時々みんなに混じって踊ってらっしゃいます。はい、
そしてもともとこの広場、区民センターができるまでっていうのは何があったんですかね。
ここはちょっとお聞きしたところ、地元の倉本さんという方が提供していただいたんですが、そちらの畑だったようですね。
畑、
はい、で畑だったんですが、まあ、この地域にこう施設がないということを気にされておりまして、世田谷区の方に、ぜひ使ってほしいということで、提供いただきましたね。
もう提供していただけたからこそ、こう地域の人とのこのつながりですとか、そういったイベントもできるので、まあ、こういった思いというのを反映させていきたいですよね、これからも。
そうですね、やはりそういう協力がないと、やはりこれだけの施設はできませんね。
はい、さらに11月には文化祭の開催があるそうなんですけれども、こちらについてもお聞かせください。
はい、文化祭は主にこの区民センターを利用している団体の方々の発表の場というふうに考えております。で、まあ、皆さん普段いろいろ練習していることをご披露していただく、まあ、空手であったり、奥州路であったり、絵画であったり、あと手芸であったり、いろんな方が出品していただいてますね。あとは地元の菊の愛好会の方がいらっしゃいまして、うん、菊の展示ですとか、まあ、菊人形を作っていただいて目を楽しませていただいてます。
結構高さもあって。
そうです、
大きな大輪の菊ですよね。は
い
は
い、大変立派な素晴らしい作品ですね。
もう菊祭りって言ってもおかしくないくらい立派な菊でしたよね。
はい、それも一つの目玉になって
ます。そうですね、はい、まあ、文化祭いらっしゃった際はぜひ見ていただきたいなと思います。はい、さて、ところで先日運営協議会の皆さんが作ってらっしゃる広報誌、せせらぎという広報誌を拝見したんですけれども、文化祭の報告も写真付きで載っているので、まだいらしたことのない方でもどんなイベントなのか知ることができます。このせせらぎに書いてある会長のご挨拶なんですけれども、児童館の子どもたちが会長の似顔絵を描いていて、児童館と運営協議会の皆さんとの距離が近いんだなという印象を受けたんですが、そんな中で先日児童館を見学しました。とても清潔感のある館内で、プレイルームもバスケが楽しめたり、あと窓からは池が見えてとてものびのびできる場所ですよね。で、私一番びっくりしたのが、工作室の中に陶芸窯が置かれていて、
はい、そうです、
芸術ですとか美術に力を入れてるのかななんて思ったんですけど、はい、児童館の看板ももしかして手作りだったりしますか。
これも聞いたところ、児童館のスタッフがですね、一生懸命みんなで作ったそうです。
あ、そうなんですね。はい、あ、スタッフさんが作られた、職員の方が作られたんですか。はいはい、愛情たっぷりですね。そして粕谷児童館は中高生支援館ということで、高学年にも楽しんでもらうためにドラムなどの楽器も置いてありますよね。文化祭ですと子どもたちの音楽の発表はあるんですか。
そうですね、普段こう中高生がドラム叩きに来たり、音楽の練習したり、まあ中高生のバンドとか来てるんですけれども、文化祭の時はやはりバンドの発表ですとか、ダンスの、ね、発表ですとか、
はい、
あとジャグリングですとか、いろいろ子どもたちが頑張って発表してくださってます。
お子さんが発表されることで保護者の方もすごく楽しみにしていらっしゃるんじゃないかなと思います。改めてですが、粕谷児童館は烏山地区唯一の中高生支援館の児童館に選ばれています。登録すると中高生は木曜日と金曜日は夜7時まで利用できるそうです。ぜひご利用ください。そして矢島さん、文化祭ではリサイクル本の配布も行っていらっしゃるそうですね。
そうですね、毎年本の入れ替えが図書館であるそうで、その本がをどうしようかということで、以前から、まあ、各行事ごとに1回でだいたい2000冊ほど皆さんに、無料で差し上げているということをやっております。
はい、
1人10冊無料でお持ちいただくということで、雑誌から単行本までいろんな本が出ております。
なるほど、10冊まで選べるんですね。先日図書館も見学させていただいたんですが、粕谷図書館は区民センターの地下1階にあります。本だけじゃなくて CD の貸し出しも行っているんですよね。で、館内なんですが、池を眺めながら読書できるスペースもあって、夏になると小滝も流れるそうですね、で、そんな和の空間の中にも、読むぞうくんという象の図書館キャラクターが所々にいるので、すごく優しい雰囲気にも包まれていますよね。私今まで行った図書館の中ですごく展示にこだわりがある図書館だなというふうに感じまして、例えばエリアならではのコーナーにも力を入れているなと思いました。文豪の徳富蘆花にまつわる本も、資料館のように人物の説明まで手作りでされてらっしゃって、あと資料としては紙芝居が豊富なのもすごく印象的でした。子どもだけじゃなくて大人用のものまであって、さらに紙芝居の枠も無料で、レンタルされているということで、
本当に図書館さん努力してまして、いろんな形で数多くの利用者の方にね、気持ちよく使っていただくようにされております。
そうですよね、ぜひ親子でお手に取っていただきたいなというふうに思いました。粕谷図書館の営業時間は火曜日から日曜日は午前9時から夜7時まで、祝日は5時までです。休館日は月曜日と館内整理日、特別整理期間、年末年始です。世田谷の歴史、そして周辺エリアのことも深く知ることができる図書館です。ぜひ足を運んでみてください。ところで矢島さん、粕谷区民センターの人気の講座についてもお聞かせください。
はい、そうですね、やはりこちらですと千歳村文学講座ですかね、これずっと続けておりまして、地域の徳富蘆花さんのねお話ですとか、地域の学習、それからまた徳富蘆花さんに関わるところをフィールドワークで巡ったり、そういうことをやっております。
さて矢島さん、そろそろお時間になりました。最後、粕谷区民センター、どんな区民センターにしていきたいか展望をお聞かせください。
はい、そうですね、これからも地域の方々に愛されてい、く区民センターにしたいなと思ってます。あと最後になりますけれどもね、昨年度はコロナの関係で事業はほとんどできておりませんでした。今年度も状況を検討しながらね、実施できればと思っておりますので、また以前のように事業が再開できる日を待ち望んでおります。
そうですね、コロナが収束すればまた地域の方との交流とかも活発になって、より盛り上がっていきますよね。
はい、ぜひそのようにしたいと思います。
はい、矢島さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今月は粕谷区民センターをご紹介しました。来月は深沢区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。